それでは御言葉の時に移ります、聖書を読みいたします。聖書箇所は、マルコの福音書10章23から31節、第3版の方は新約聖書の86ページ、2017版の方は88ページです。はい、それではお読みいたします。イエスは周囲を見回して弟子たちに言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。ペテロがイエスにこう言い出した。ご覧ください。私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。イエスは言われた。まことにあなた方に言います。私のためにまた福音のために家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は今この世で迫害とともに家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を百倍受け、来たるべき世で永遠の命を受けます。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になります。本日の説教は、神にはどんなことでもできるのですと題しまして、工藤先生にお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。一言お祈りをしてから始めさせていただきます。父なる神様、愛する皆さんと共に神様の言葉である聖書に耳を傾けられるこの幸いな時間に心から感謝をいたします。どうかご聖霊様が助けてくださって、今日の聖書箇所がよくわかりますように、この者が語るのではなくて、あなたご自身がお一人お一人の心の内に語りかけてくださることをどうかお願いいたします。この命の御言葉をしっかり握って、今週一週間も歩めますように。お委ねしてイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。本日のところは前回の続きのお話になります。前回とだいぶ間が空いてしまったんですね。クリスマスとか年始があって間が空きましたので、少し前回のことを振り返ってから今日のところに入っていきたいと思います。前回のところでは、一人の青年がイエス様のもとにやってきたという出来事を私たちは見ました。この青年はどういう人だったかというと、とてもお金持ちで、また非常に高い地位についている人でした。人々からの評判も良くて、とても謙遜な人物です。そしてこの人は少年の頃から神様の律法をよく守って真面目に生きてきた、そういう人物でした。しかしそんな立派な歩みをしているのに、自分が救われているという確信がありませんでした。神様に受け入れられているという思いがありませんでした。そこで彼はイエス様のもとにやってきたんですね。そして永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうかと、こうイエス様に尋ねました。でポイントはこの何をしたらよいでしょうかということでした。何をしたらよいのか、つまり彼はここまでの自分の歩みに何かを付け加えることによって永遠の命を得ようと、そのように考えていたわけです。しかしイエス様はそうではないと。そうではなくて、あなたの財産を捨てて そして私に従ってきなさいとこの青年に言われました。財産を捨てる、これは何を意味するかというと、彼のこれまでの生き方、自分の方法、自分の計画を手放し捨てていくということを意味していました。つまりイエス様はちょうど私たちの年間生育と同じことです。自分を捨てて自分の十字架を追って、そして私についてきなさいとこの青年を招かれたということでした。財産とか、また人生の経験とか、そこで築かれた人脈とか、また良い行いというものは決してそれ自体が悪いものではありません。しかしそのことを根拠として私たちが神様の前に罪許されて義と認められること、永遠の命を得ることはできないことです。永遠の命はただイエス様に従うことによってのみ与えられるものだとイエス様はここで教えておられたということでした。それではこの青年は財産を捨てて、つまり自分を捨ててイエス様に従っていくということができたでしょうか。まあ、聖書には彼が悲しみながら立ち去っていったと、まあ、そう言われているんですね。つまりこの青年にとっては財産というものがイエス様に従うことの妨げになってしまったということなんです。本日の説教の主題はこのことになります。イエス様に従うために妨げになっているものを捨てていくということです。イエス様に従うために妨げになっているものを捨てていくということです。私たちはイエス様を信じてイエス様に従って生涯歩んでいきたいと願います。しかしこのことがあるのでなかなかイエス様に従うことができない。またそれを捨てろと言われてもそう簡単に捨てることもできないという経験をします。そういう時私たちは一体どうしたらよいのでしょうか。本日はこの捨てるべきものを捨てるということについてご一緒に聖書から教えられていきたいと思います。それでは先ほどの聖書箇所の23節から25節までをもう一度お読みしたいと思います。23節から25節までです。10章の23節。イエスは周囲を見渡して弟子たちに言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのですとイエス様は言われました。ここで子どもの質問の一番になります。お金持ちの青年がイエス様のもとを去っていきました。弟子たちはこのことをどう思ったでしょうか。お金持ちの青年が去っていってしまった、弟子たちはどう思ったでしょうか。これは書いてないので想像するしかないんですけれども、素晴らしい人物が来たわけですね。立派な人物です。もう少しで弟子になりそうだったけれどもなれなかった。きっと弟子たちは惜しいことをしたなと、どうしてイエス様は彼を去らせてしまったのだろうかと、そう思ったのではないでしょうか。イエス様はこの青年が立ち去っていくのを見て言われました。富を持つ者が神の国に入るのはとても難しいことなんだと言われました。イエス様、ラクダが針の穴を通る方が まだ優しいんだと言われています。まあ、これつまり絶対無理だと言っていることですよね。ラクダが針の穴を通ることはできませんので、これはできませんとイエス様は言っているということです。富を多く持つ者は神の国に入ることができない。これを聞いて皆さんはどう思われるでしょうか。自分はそこまで大金持ちではないのでよかったなと、安心したということになるでしょうか。そうではないですよね。たとえ富を持っていなかったとしても、何か他のものであるとか他の誰かに頼ってイエス様に頼ることができなくなっているならば、私たちも同じものです。イエス様以外のことで神の国に入るということはとても難しいこと、ラクダが針の穴を通るよりも難しい、つまり絶対に不可能なことだからです。それではなぜイエス様はここで富の問題を特に取り上げておられるのでしょうか。なぜイエス様は金持ちが神の国に入るのは難しいと言われているのでしょうか。それはイエス様が人間は富に支配されやすいものだと、富が神様のようになってしまうことがあるということをイエス様はよくご存知でおられたからです。新約聖書のマタイの福音書6章の24節でイエス様はこのように言っておられます。マタイの6章24節、誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできませんとイエス様は教えておられます。まあ、富っていうのは、お金っていうのは不思議なものですよね。お金があれば何でもできると私たちは感じてしまいます。でもお金があっても解決できないことは実はたくさんあるわけです。本当は神様が富を与えて、神様が私たちを生かしてくださっているのですけれども、ともすると富が自分を生かしていると私たちは錯覚してしまうことがあります。そうすると富を優先して神様を後回しにしていくということが起きてしまうわけですね。もちろんこれは富だけではないと思います。例えば自分の考えや自分の計画を第一にして生きていくこと、または人の助けを最も頼りにして生きていくこと、最近であればAI の知識ということもあるかもしれません。これを一番に頼りにしていくこと、それによってもし私たちが神様に聞かなくなってしまう、神様に信頼せず神様を後回しにしていくならば、私たちは神の国に生きるものになることはできません。ただ神様のみに信頼して、ただイエス様にのみ従っていくのでなければ、私たちは神の国に入るものにはなれないということです。子どもの質問の2番です。神様よりも頼りにしているものは何かありますか。神様よりも頼りにしているものは何かありますか。もしあればどうしたらよいでしょうか。少し考えてみてください。もしあったらそれをどうしたらよいでしょうか。26節に進みたいと思います。26節このように言われています。26節、弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるでしょうと弟子たちは言いました。当時の人々はですね、この富というものは神様からの祝福なのだと、 神様がその人を祝福している印なんだと、まあ、そのように考えていたそうです。まあ、当然かもしれません。当時はほとんどの人が貧しい生活をしている、そういう時代です。当然、富は必要なものであり、求めるべきものだったと思います。しかしイエス様は言うんですね。富を捨てなければ、神の国に入ることはできないんだと。富を捨てなさいとイエス様は言われました。まあ、これは当時の人々にとっては、受け入れることができない驚くべき言葉だったのだと思います。そしてこれはあの青年にとっても同じだったと思います。青年はおそらく一生懸命努力をしてやっと自分の人生を築き上げてきたわけです。当然財産も地位も名誉も大事なものでした。イエス様に捨てなさいと言われたからといって、はいそうですかと簡単に手放すということは難しかったと思います。そしてこれは私たちも同じです。私たちはどうしても自分にとってこれは必要だなと思うものがあると思います。どうしても捨てられないものが私たちにはあります。そういう時に私たちは一体どうしたらよいのでしょうか。イエス様は27節でこう言っておられます。27節、イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのですとイエス様は言われました。私たちは自分の力や自分の努力によって本当に大事にしているものを手放すということはなかなかできないものです。イエス様もそのことをよくご存知です。人にはできないことです。しかしイエス様は神にはどんなことにもおできになるのですと言われました。私たちが自分を捨てて自分の十字架を追ってただイエス様にのみ従っていくということ、そして永遠の命を得て神の国に入るということは自分の力でできることではありません。ただ神様が私たちに働いてくださるときにそれができるように、神様が私たちを助けてそして導いてくださるということです。イエス様はヨハネの福音書で私たちに助け主を与えると、ご聖霊を与えると約束してくださいました。新約聖書ヨハネの福音書14章の16節にこのように言われています。ヨハネ14章16節、そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。もしですね、もしあの青年が自分では財産を認めら捨てられないということを認めて、イエス様に助けを求めていったならば、どうなっていたでしょうか。きっとご聖霊が働いて彼を助けてくださって財産を捨てることができるように、そしてイエス様を信じることができるようにしてくださったのではないでしょうか。しかし彼はですね、ここまで自分で人生を立て上げてきました。それでイエス様助けてくださいと叫ぶことができなかったわけです。そしてできない自分に絶望してイエス様のもとを立ち去ってしまったということなのですね。私たちもこの青年と同じように イエス様を優先していくのか、それとも他の何かを優先していくのか、この選択を迫られることがあるかもしれません。特にですね、就職であるとか結婚であるとか洗礼を受けるときとか、そういう大きな節目になると私たちは問われるわけです。イエス様に従い続けていくことが自分にはできるんだろうと問われます。そういうときにどうしたらよいでしょうか。自分の力で何とかしていくということでしょうか。そうではないですね。というときは神様に祈って、神様に祈ってご聖霊の助けを求めていくことです。神様は必ず私たちを助けてくださって、イエス様に従うことができるようにしてくださるからです。それでは次に28節から30節、28節から30節をお読みします。イエス様を優先したときにどうなるかということがここに書かれています。28節から30節まで、ペテロがイエスにこう言い出した。ご覧ください、私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。イエスは言われた。まことにあなた方に言います、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は、今この世で迫害とともに、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を100倍受け、来たるべき世で永遠の命を受けます。子供の質問の最後3番です。イエス様を何よりも優先したとき、どうなると、ここには言われていますか。イエス様を何よりも優先したときどうなると言われていますか。この家とか兄弟姉妹畑を捨てるっていうのは、これ優先するっていうことですね。イエス様を優先したときこの世でより大きな祝福を受けると言われています。この世ではより大きな祝福を受ける。そして来たるべき世、天の御国では永遠の命を受けると言われています。この世でも祝福を受けるし、次の世でも永遠の命を受けることができます。イエス様に従って悪いことはないわけですね。しかし気になる言葉がありました。30節ですね。30節にこうあります。今この世で迫害とともに、いろんなものを100倍受けるんだと言われています。迫害とともに受ける、これ気になります。どういうことを言っているのでしょうか。私たちがイエス様を優先して家族や仕事よりもイエス様を選んでいくとき、どういうことが起こるでしょうか。当然そこには摩擦が起きてくると思います。ぶつかり合いが起こります。人から何か言われることがあるかもしれません。または孤独になってしまって寂しい思いをすることもあるかもしれません。それでもイエス様を第一にし続けて、神を愛して、そして隣人を愛し続けていくと、どうなるでしょうか。時間はかかるかもしれませんが、少しずつ関係性が変えられていくことになるでしょう。そしてイエス様に信頼し続けて、そして相手の救いを祈り続けていくと、やがて神様はその人を救いに導こうとしてくださいます。イエス様を優先すると、一度は関係が悪くなったり、一度は苦しみを経験するかもしれません。しかしそれでも 諦めることなくイエス様を第一とし続けていくときには、やがて以前より何倍も祝福された本当の良い関係が与えられていくということなんです。共にイエス様に向かって祈り、イエス様を信じて神の家族として歩んでいける、そういう関係性が与えられていくんですね。これは人間関係だけではないと思います。仕事や好きなことや趣味もイエス様より優先しないでイエス様に捧げていくならば、神様はそのことを何倍も祝福してくださって、神の栄光を表すものとして用いてくださるということです。しかしそのためには、自分のものとして握りしめるのではなく、一度手放して神様にお捧げする必要があるということです。弟子たちはペテロをはじめとして多くのものを捨てて、ここまでイエス様に従ってきました。それはイエス様が言った通り、自分の力で捨てたのではありませんでした。神様がそうすることができるように助けてくださったということです。しかしペテロは28節で、まるで自分が捨てたかのようにこう言っているんですね。28節の鍵括弧のところを少し丁寧に訳すとこうなります。28節鍵括弧のところ、ご覧ください。この私たちがすべてを捨ててあなたに従ってきました。この私たちが捨てたんですというニュアンスなんです。並行箇所のマタイの福音書を見るとこう言っています。それで私たちは何をいただけるでしょうか。私たちはこんなに捨てたので何をいただけるでしょうか。こういう言葉も付け加えられています。ペテロはイエス様が十字架にかかられる前にもこう言っていました。ルカの福音書の22章の33節にこういうペテロの言葉があります。ルカ22章33節、シモンはイエスに言った。シモンっていうのはペテロです。主よ、あなたとご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。こう言ったんです。しかしペテロはイエス様が逮捕されていくと三度もイエス様のことを知らないと言ってしまいました。確かにペテロはイエス様のために家も捨てたし、家族も仕事も捨てたわけです。しかし実はペテロは自分を捨てることができていなかった。自分の計画で自分を救おうとしてしまったということなんです。それでイエス様は本日ペテロにこう言っていますね。31節にイエス様の言葉があります。31節、しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になりますと。これはこういうことですね。ペテロ、あなたは確かに私のために多くのものを捨てたと。これは本当に素晴らしいことだと。しかしそのことを誇って自分の手柄として高ぶっているならば、他の人があなたを追い越していくかもしれないですよと。他の人が先に神の国に入っていくかもしれないですねと、そうイエス様は言われました。例えばですね、使徒パウロという人がいますけれども、この時パウロはまだイエス様を信じていません。パウロはこの時ユダヤ教の指導者として大いに活躍している若者青年でした。しかしパウロは後にその立場をすべて捨ててイエス様に従っていくことになります。そして彼は多くの人々を救いへと導いていくことになりました。先のものが後になり、後のものが先になる。そしてパウロはピリピ人への手紙でこのように告白しているんです。ピリピ人への手紙の3章7節から8節、パウロはこのように言います。しかし私は 自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵アクタだと考えています。イエス様のために何かを捨ててイエス様に従っていくこと以上に価値あることはないんだとパウロはここで言っているのです。なぜかというと、それは本日言われていた通り、イエス様のために何かを捨てるならばこの世で100倍の祝福を受けることができる、そして次の世においては永遠の命を受け継ぐことになることができるからです。神様は私たちがイエス様のために何かを捨てたいとそれを祈り求めていったとき、必ず助けてくださって、私たちが自分を捨ててイエス様に従って永遠の命を得て神の国に入ることができるものにしてくださるということです。何度か証しをさせていただきましたけれども、私の義理の父が肝臓がんで闘病しているときに、妻が何度もイエス様助けてくださいと祈るんだよと、そのように父に伝えていました。で、まあ、私もそこにいたわけですけれども、妻がそれを言うたびにお父さんはとても嫌な顔をするんですね。それを見ていて、もう言わない方がいいんじゃないかなと思ったこともありました。妻も、まあ、時には心が折れそうになったということを証ししています。私たちの目には救いは不可能ではないかと、そのようにも思えました。しかし断固としてイエス様を拒否し続けた父は、ご聖霊が働いた時には心が変えられていきました。イエス様を信じて御国に入りたいと、そのように思うことができたわけです。イエス様27節で言われました。それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのですとイエス様は言われました。私たちにはできなくても神様にはおできになります。それゆえ大事なことは、私たちと神様との関係において妨げとなっているものが何かあるならば、それを捨てることができるように神様に祈って助けていただくことになります。イエス様との関係以上に大事なものは私たちにとって何一つありません。このことをよく覚えて、今週一週間も御国へ続いていく道を皆で一緒に励まし合いながら共に歩ませていただきたいと思います。それではお祈りをして終わりにいたします。父なる神様、私たちは自分の力では救いを得ることもできませんし、神の国に入ることもできないものです。ただあなただけがそれをできるようにしてくださいます。それゆえあなたとの間にもし何か妨げとなるものがあるならば、それを捨てることができるようにどうか助けてください。ご聖霊が豊かに働くことのできる私たち一人一人でいることができますように、またご聖霊が豊かに働くことのできるこの薩内ライトハウスキリスト教会であることができますように、そして皆であなたの御業を見て皆であなたを褒めたたえることができる私たちでありますようにとお願いをいたします。今日の御言葉感謝いたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。